はい、ということで、新崎インストリーム第120回放送です。ということで、どうも新崎でございます。いやー、もう早いもんで120回なんですけどね。今回は、まあ前回もしかしたら最近こうゲスト来てないし、そろそろゲスト収録もするかも、みたいなことを、まあ若干こう、ちらっとね、まあ言ってましたけど、まあ、今回は、宣言通りゲスト放送でございますということで、始めていきたいと思います。関西発新崎がお送りする関西系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎インストリーム。はい、ということで、改めまして、新崎でございます。ということで、冒頭でも言いましたけれども、今回はゲスト回ということで、早速お呼びしたいと思います。ということで、今回のゲストは笹山さんです。何ですか？何のリズムなんですか？
人生いろいろ。
いやいや、そんなんじゃないでしょ。
何がですか？何が？
どんだけリミックスしてんすか？
男もいろいろ。
いやいやい
や。女だっていろいろ先見たれるの。
やめて、もうそういうなんかこう。
なんでですの？なんでやめてとか言うんですか？やめちゃったじゃないですか？
いやいや、よくあるじゃないですか、そういうなんか。リミックスしちゃったバージョン。
ないでしょ。よく考えてください。ないでしょ。
いやいやいや。
ないでしょ。
アンサーソングとか。
千代子島倉でこんなリミックス絶対ないでしょ。ねえ。
まあまあでも。
考えてくださいよ。
ね、
ないでしょ。
確かにクラブでね、人生いろいろとか言われたら、ね、
ないでしょ。
みんな考え出すかもしれないもんね。
CS ですよ、CS。
そうですね。CS。ちょ、CS とか言うのやめてくださいよ。
何がですか？
放送みたいにやめてくださいよ。
千代子島倉。千代子島倉ですよ。
いやいやいや。CS ってね、PK みたいにやめてよ、ちょっと。
DK、徹子黒柳ですか？
違
うんですか？
徹也小室でしょ、DK 言
うたら。徹子黒柳でしょ、DK 言う
たら。いや、まあまあ、それもあるけど。
はい。
それもありますけどね。
なんやね。
いや、まあ、笹山さんです。
どうも、笹山です。
ああ、ということで。ありがとうございます。
疲れてるんです、今日はもう。
あ、疲れてるんですか？
寝てないんで、疲れてるんです。
疲れてる割には、なんか、元気です。
ツクツンツツンツ。
元気やな、もう。
人生、いろいろ。
疲れてる時に絶対そんなん言わへんもん。
それはもう精神力が違いますから、死んだから。
まあまあまあまあ、それはね。いや、俺そんな精神力ないわ。
人の番組に来て、ゲストって言って呼ばれてるのに、うん、メインパーソナリティにこんな文句言う精神力ないですから、やっぱり。
いや、まあ、そうそうそう。僕はない。正直。
もうね、ただの失礼ですから。
いや、まあ、いいけどね。いや、僕もだから、笹山さんゲストですって言ったけど、なんか今回だから、なんてもう、なんかゲストっていう感覚もね、 あんまりないかなって思ってるんですよ。
まあ正直言うと、
うん、
ゲストですよね。
まあゲストですけど。いやいや、まあ、いや今のところ言ったらなんかそういう感覚ないよねって同調してくれた方がね、いいじゃないですかそれは。
いや僕もね、あの正直まあ何金座金ストリームでしたっけ？
いや金座金ストリームですよ。
金座金ストリームでしたっけ？
失礼ですねそれはもう。
あ失礼しました。
いやまあそうです。謝罪があったら別にいいんですけどね。
失礼をしました。
いや失礼をしましたね今のは。
あの金座金ストリームに対する、
はい、
こうまあ僕の中のあくまで、
はいはい、
僕の位置取り。
お
難しいですよね。
まあ難しいですね。
正直はい。
なんな
ん、まあまあ難しいというよりはなんかむずがゆいですよね。
ああ。
むずがゆいというよりはもうなんかムカつきますよね。
なんでなんですか。というよりはムカつくってなんだ。むずがゆい、むずがゆいから
のなんかこれだけが言いたかった。
まあそうでしょうね。そ、うん、うでしょう。でそういうことも分かっている。中ですよ言うたら、
まあ、正直またこいつかとかまたあいつかみたいな あると思うんですよ。
ない。
いやいやいや、まあまあ聞いて聞い て, 聞いてあると思うんですよ。
ある、
まあ、ある方にあると思うんですよ。
まあまあまあまあまあ、まあ、
はい正直 ね,、まあ、ねまあこれはあ危ない危ない、俺の LOT のノリであのリスナーをいじるとこでした。危ない危ない危ない危ない危ない危ない、ほんまに危なかった今、うん、まあね、あのまあどなたかはわからないですけど、そういうのあるかもしれないじゃないですか。
あ、まあまあまあまあまあ、
そういう方に対して本当一言だけ言っときたいことあるんですよ僕も。
聞きましょう。
ごめんなさい。
素直ですね。
いやこれだけはね、やっぱりリスナーさんあってのものだとは思うんで、正直まあなくてもやるんですけど、
まあまあね、
きっとね。だけどまあまあやっぱりね、あの続けていけるっていうその心の部分のなんていうんですかね、はいはい、エネルギー
はいはい、
はやっぱりリスナー、
うん、
パワーっていうのがあると思うんで。
いやありますあります、
はい、だからそのね皆様をもしもあのたびたびの僕の登場で少しでもちょっと害してるとしたら、
お
これに関しては本当はちょっとねごめんなさいと。
ああなるほど、は
い、ごめんなさいよと。
ごめんなさいよ。最後ちょっとまあアンディーフグになったところがちょっと
ごめんなさいよ、
謝罪のこと心を感じるのか感じないのかわからないですけど、
これ難しいんですよ。謝罪ではないんですよ決して。
そうですね。
なぜかというと別に僕は1ミリたりとも悪くないからです。
そうで、悪いことしてない、
はい、悪くはないんですよ、
うん、
どっちかというと新崎さんの頭が悪いんですよ。
いやおかしいね。
はい、おかしいです。
パーソナリティですし私。
いやまあそうですけど、
うん、はい、いやなんていうか別にいいんですよ別にね。
いいでしょ、
うん、まあ、はい、まあ確かにその、
いやいや、まあ、もう一つ知りたいのは新崎さんの気分がちょっと悪いという。
いや僕は気分悪くないですけど。全然害してないですけど別
に。ところですよね、やっぱり、ね、
まあ、確かに頭が悪いと言われたらまあ普通であればまあ気分を害するとこですけど、
はい、
まあ別に笹山さんやったらもうなんか特にそういうこともない、まあ慣れたっていうのもあるかもしれないですね。
まあ慣れっていうのは人間の最大の武器であり最大の弱点ですからね。
まあね、
はい、
ただまあどっちなのか分かんないですよ。僕にとってはまあいい方向に行ってるんじゃないかなと思いますけどね、慣れが。
そう思えてしまうことが最大の弱点でもあるわけですよ、やっぱ
り。ああ、まあまあね。
そうですよ。
はいはい。
人類が地上で生活することになれなければ、
うん、
翼が生えて飛んでいったかもしれないです。
ああ、可能性をね、
はい、そうですよ。
潰したという意味では。
そうです、そうです。地上になれたせいで、
うん、
もしかしたら水の中で呼吸ができなくなったかもしれない。
ああ、それは、
そうだね。はい、そうですよ。だから慣れっていうのは最大の武器であり弱点なんですよ。
あ、
そうなんですよ。
なるほどなるほど、
はい、だし頭が悪いことに慣れた新崎さんは最大のそれが武器であり最大の弱点なんですよ、
うん、難しいね、なんか、
はい、弱酸性なんですよ。
弱酸性ではないですけど、
メリットなんですよね。
メリット、
はい、メリットは本当にメリットなのかそれともデメリットの方が多いのか、これは分からない誰にも。
いや最近それ考えてそればっかり考えてる。
そればっかり考え、またそんな嘘をつく。そういうところも含めてやっぱりね。
いやいやいや、
ラジオですから。
まあラジオで。いやでもお前考えてますよ、メリットにメリットあんのかどうか。
ばっかりではないでしょ。
ばっかりではないけど。
そしてメリットにメリットがあるのかどうか、こんなね、ダジャレめいた話題っていうのはもう昔から使い古されている言葉なんですよ。
まあまあまあまあ、はい、
はい。だからもうメリットに、うん、メリットがあるかどうかなんて考えないやめましょう。
やめ、まあまあまあ、
はい、
もうちょっとやめます。
もうメリットと大気汚染について考えましょう。
いやおかしいでしょ。
それぐらいのね、やっぱりこう、はいはい、
メリットと大気汚染、そんな俺そう大気汚染みたいな壮大なこと考えられないですわ。
じゃあメリットとアリの巣の関係にしましょう。
あ、アリの巣は暑い、
はい、アリの巣暑い、
暑い、
アリの巣に暑さを感じる。
暑い、いやいやいや、暑いってあるじゃないですか。
何がですか。
いやなんかこれめっちゃ暑いわみたいな。
なんかこう、なんていうんですかね、興奮するということを現代人的に言い換えた言葉ですね。
あ、そうそうそうそう。
熱いと。
熱いと。
バレ熱いなと。
バレ熱いなと。
僕はね、そういう表、僕はそういう表現大嫌いなんです。
いや、佐世保さん、言うじゃないですか。
あんま言わないですよ、僕。
バレすごいじゃないですか、みたいな。
そう、それは言います。でも、熱いは僕はあんまり言わないんですよ。
熱いは言わないね、確かに、はい。
実はあんま言わないんです
よ。言わないですね、確かに。
はい。
やばいなとか。
あんまやばいと、まあ、やばいもまあ、時々は言いますけど、そう、基本的にはあんま言わないんですよ。
だから、笹山さんの言うやばいは、ほんまにやばいやつですもんね。
だから僕はあんまりね、基本的にその現代人が、その、現代風に使い換えてる言葉っていうのは、なかなか使わないですよ。うん、
ああ、なるほどね。
正直。
はいはいはい。
はい、かもしれないねをかもせんとか言うんですよ、関西の方は。
ああ、
そう。何々かもせんな、みたいな。
ああ、
僕そういうの全然言わないですから。
それは俺も知らない。
はい、ただでも、現代人が使いそうな現代風の言葉で僕が唯一使う言葉があるんですよ。
お
唯一常用する言葉があるんですよ。
うんうん、
鬼ダッシュ。
鬼ダッシュ。それこそ、それこそ俺、絶対使わへんもん。鬼ダッシュなんか言ったことないもん、俺。鬼ダッシュって何？
あの、ちょ、一個言っていいですか、
はいはい、また。
僕がこういうことを言ってるからね、うん、こういうわけのわからないトークを繰り広げるから、
うん、
やっぱ気分を害されてる方いると思うん
です。確かにわけがわからないトークという意味ではまあそうですけど。
そうでしょ？
まあでもまあ、言ってることもまあわからんでもないなという。
そこが不思議なところなんですよね。
不思議なところでね。
はい。
そうそうそう
そう。そこが不思議遊戯なんですよね。
不思議遊戯ではないですけど。
愛と勇気だけが友達なんですよね。
で、友達、まあまあまあまあ、それは別に否定しないですけど、否定しないというか、なんていうか。
アンパンのマンなんですよね。
アンパンのマンじゃないでしょ。アンパンのマンではない。
アンパンのマン。ただ一個だけ言っときますけど、
はいはいはい、
こういう状況になってるのは別に僕は1ミリも悪くないです。
悪くはない。
強いて言うなら、新崎さんの頭が悪いです。
まあまあまあまあまあ、僕の、なんて言うんでしょうね。はい、まあ、いろんな部分の、なんかこう、はい、悪さというか。
そうなんですよ。
まあ、あるとは思いますよ。
はい。まあ、アウトローなんで。死んだけアウトローなんで。
アウトローではない。
ハードボイルドでアウトローなんで。
まあ、ハードボイルドはちょっともらっときます。
そうでしょ？
はい。
こういうアウトローとかハードボイルドとかでも実際ちょっと好きでしょ？
あ、好きですね。
はい。頭の中身がアウトローみたいなの好きでしょ？そういうの。
いやいや、頭の中身がアウトローはちょっと。なん、よくわからへんもん
な。会社の中でもハードボイルドみたいなの好きでしょ？
ああ、まあまあまあまあね。確かに確かに。
まあ、多分ハミゴですけどね。
まあ、いや、悪く言えばね。
よく言うたらどうなるんですか？
よく言うたら、まあ、別にハードボイルド。だから、それはよく言ってるわけですよ。
ああ、なるほど、ね。
ファミゴイコール、会社の中でハードボイルド。だから、そうやって言い換えることによってポジティブな言葉になる。
ハミゴー言うてね。
ハミゴ、ハミゴって言われても、まあまあ、ポジティブな。ハミゴが痛いからハミゴなんですけどね。
そう、ポジティブでしょ、でも。
いや、まあまあ、それはまあそうですけど。
もう全然相手してくれへんじゃん。ハミゴー言うて。
いや、もう、なんていうかね。
多分、だいぶおもろいと思うでしょ。
おもろいけど、
うん、
本人が言ってたら面白いですよね。
そうそうそうそう。
まあなんか、ハミーゴの人に対して、ハミーゴっつって元気出そう、元気出せよみたいな感じで言ったら。
いやいや、それは絶対ダメです。
ダメですよね。
絶対にダメです。
それダメです。
傷口にしようどころか、舐めくじにしようですから、それは。
そう、溶けますからね。もうなくなります。
はい、完全にやられますから、それは。
そうですね。
いや、本人が言うんですよ。
あ、本人がね。
本人が言うんです。
本人が言ったらちょっと友達できるかもしれないです。アミーゴできるかも。
絶対できると思う。まあ逆にできなくてもできないことが仲良しの証拠ですよね。
ああまあそうですね。
うん、あいつと喋ったらあれなくなるから思んないみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
もっとやらしとこうぐらい。まあ、
逆効果なんかもしれんね。
そうなん。まあまあでもまあまあ、深いところで出すなんか、やっぱね、その目に見えることだけが全てじゃないですから。
ああ、そうですね。
はい、分かりやすいところだけが全てじゃないですから。
うんうん、
はい、例えば僕と新崎さん、こうやって喋ってますし、
はいはい、
まあ、他にもいろいろな番組をやってますし、
まあまあまあ
まあ、まあ、正直友人関係でもまあまあ、まあまあですよ、正直ね。
うん、まあまあまあ。
そしてまあ、あの、何より僕が一番大事にしてる音楽活動でも、すごく根深いつながりをしてくれてます。
もちろん。
でもってことなんですよ。
でもって
なる。はい。まあ、そこから先は、だから見えない部分じゃないですか。
まあまあまあね。
わかりにくい部分じゃないですか。
はいはいはい。
そこはどうなのかっていうのは、わからないですよね、やっぱね。
まあ、そうですね。わかんない。
世界中で誰にもわからない。僕と新崎さん当人にしかわからないじゃないですか。
わからない。うん。
はい。
まあ、わからないけど、まあ、いや、なんでしょうね。別に、そんな、ね。さ、ゆささめさんがさっき言った通りでしょ。別に。
ゲストですよ。
ゲストです。
はい。
おもてなしですね。
だからもう僕のね、その関係を 僕との関係を前提にしつつも、
うん、
新崎ストリームに対してゲストとしてしか呼ばれないというこの仕打ち。
いやいや、
はい、
ゲスト以外にどないしたいかなっていうところですわ。
もうあのね、 CM とかも、
はいはい、
ね、いろいろこう作ってらっしゃるじゃないですか皆さん。いや、
そうですよ、
作ってくださっていて、
はいはい、
ね、それでこうそういう体系が整ってきた矢先の番組改編ですよ、うん、これ。
はいはいはい。
ね、うん、もうなんかもう人の行為をこう無にするというか。
いやいやいやいや、ね、なんて言うんでしょうね。
もう一時あんなにもこう CM をください、いろいろ言ってたものももうなくなりましたからすでに。
いや、まあなくなりはしないですよ。
ででもあのアナウンサーなくなってましたからね。
ああ、まあまあまあ、
はい、一時あんなに毎週毎週毎回のように言っててあのアナウンサーもうなくなりましたから。
アナウンス、
はい、
どれやろ。
いや、 CM をくださいっていうね。
ああ
、はい、
まあ確かに。
でそのね、キンストのために
うん、
まあ、僕とこうして喋ってる最中で、ああ、なんかこんなんいいんじゃないですかって言って、まあ、あの CM をじゃあ僕も金ストロー用の作りますけど、
はいはい、
作りたいんですけど、新崎さんの声が欲しいんで、ちょっと撮ってもらっていいですかって言って、ああ、わかりましたって言って撮ってもらったじゃないですか、なんか。
まあまあまあ、はい、はい、
ね。それ一切完成する間もなく番組改編ですから。はい、もうここでやっぱね、やっぱわかりにくいところ、いやいや、みんなの見えてないところで、いろいろなことが行われる。
まあまあまあ、
はい。
いや、別にそんなん流さへんって言ってないじゃないですか。
いや、別に流す流さないじゃないですよ。
はい、
僕はもう涙を流してます。
なんて。いや、改変したから。
面白いなー言うてね。
いや、面白いなじゃないでしょ。何なんですか。改変するというのが、別にその、なんていうか、CM を使わないだったりとか、
はい、
まあ、そういうわけじゃないです。
まあまあまあまあまあ、まあ、
これはちゃんと言っておりますけど。
あと、正直、はい、ひとしきり喋って今疲れたんで、もういいですよ、僕。
もういいですよってやつ。俺の答弁、なんか反対。
ねえ、もうその件はもういいですから、もう新崎さんの後はもうガイドに沿って、僕はもうね、新崎ストリームという、まあ、小さいかもしれない、
はい、
でも険しいかもしれない、その山を登っていこうかなと思うんで。
あ、そんな。
はい。やっ
ぱ。山、そんな、別に、ハードルないでしょ、別に。
いや、もうそれはいいんです。
はい。
もうそれは僕の捉え方次第なんで。
まあまあまあ。
はい、一緒に登っていきましょうよ。
まあ、そうですね。
はい。新田さんがもうガイドしてくださいよ、ガイド。
散々どえらいこと言われた後に一緒に登ろうよって言われても、なんか、まあ、まあ、それはね、やっぱでも、ここで投げ出すのもどうかと思いますし。
いや、もう散々ひどいことって言ってますけど、そんなに言ってないですよ。
まあまあまあ。
はい。まあ、正直言いますけど、僕は金ストの時は、
はい。
もう僕のその素直な部分の中で、
はいはい、
もしかしたら悪影響を及ぼすかな、
うん、
もしかしたら気分を害するかなって思うような表現、
はいはい、
1割程度にしてますから。
1割でこれなんですか。
いや、待ってください、新田さん、ちょっと正直考えてみましょう、
はいはいはい、
ね、どうですか、金ストでは僕は1割だと思いませんか。
まあまあね。だいぶその
まあまあ1は言い過ぎかもしれないですよ、
うん、
ただどれだけ多く見積もっても、
うん、
半分ですよ。
まあね。
はい。
だからまあこれ、想像してみてくださいよ。リスナーの皆さん、これね。
想像してごらんですよ。
ね、
想像力っていうのは宇宙を超えますからね。
そうですよ。
はい。
これが例えば5やったとしても、もう倍なわけですよ。笹山さんの。
まあ、今日に限っては本当に1ぐらいですけどね。
1ぐらいですね。
はい。
いやー、まあまあ、それはね、だからまあ、キンストという番組に対してのこの圧倒的配慮です。
ちょっと待ってください。でもね、
はいはい、
僕ばかりが1なわけじゃないですよ。
いやいやいや、1でしょ。
いや、そうですよ。いやいや、今のね、そのトーン、新崎さんのそのトーン、
うん、
下がったでしょ、めっちゃ。
はいはい。
いや、ちょっと待ってくださいよ、ぐらいになったじゃないですか。
はいはい。
まあまあ、いつもは1ぐらいですよって言ってるトーンから、まあまあ、ちょっと待ってくださいよってなったじゃないですか。
はいはいはい。
もうね、普段、まあまあ、はっきり言ったら、まあ、リビングオンザトーキンという番組をやってるじゃないですか、
はいはい、
我々。
まあ、やってます。
そっちの番組では僕は確かにこの今1に押されているものが10になるかもしれない。
はいはいはい。
でも、新崎さんも今の10倍トーン下がりますから、
ね。いや、そんなことはない。そんなことない。
なりますからね。
もう聞こえへんもん、そんな
に。聞こえない。もう聞こえないですよ。もう聞こえてないんですよ、皆さんにはね。
いや、聞こえてるでしょ、
はい。もうね、マイクが拾えないぐらいの空気の振動の少なさになってる、ね。
いやいや、そこまでやれへんよ、そんな俺。は
い、それやってるかやってないか分からないですけど、なってるんですよ。
なってない、
なってない。なってるんですよ。
なってない、なってない、全然。
なってますから。
いやいやいや、ちょっと待ってください。
待ってます。
いやいやいや。まあ、待たれても、まあ。 ないです
けど。ちょっと待ってくださいに対する待ちますっていうのに対する対応策はなかなか出てこないですね。
そうですね。だってひな壇芸人が全員殺されますよ、その
いつからひな壇芸人になったんですか。
いやいや、だってちょっと待ってくださいよって言って、じゃあ待ちますって言ったら、スッて座るでしょ、多分。
いやだからまあでも数々のね対抗措置を考えて編み出してきた新崎さんなら、
はいはい、
これもいつか乗り越えてくれると信じてますから僕は。
ああ、
はい、
分かりました。じゃあまあそれは
まあまあゆくゆくね
今回、
はい、
見つけますわ。
マジで、
うん、ちょっと待ってくださいよ。だから僕はまあ今後この放送の中でちょっと待ってくださいよって言うか分からないですけど、
はい、ああじゃあいいです、
じゃあいいですってなんですか。じゃあいいですじゃないでしょ。それは別に。
え、だって言うかどうかわからないですもん、僕も。
いや、まあ、それはそうですよ。
はい。い
や、じゃあ待ちますって言わないですか、それ。俺が、ちょっと待ってくださいよって言ったのにもかかわらず、じゃあ待ちますって言わないですか、それは。
いや、それ言ったら言いますけど、
うん、
ちょっと待ってくださいよって言うかどうかわからないですよって言われたら、それは僕もわからないですもん。
いや、まあ、それはそうですね。
はい。
ただ、それをなんかまあ、笹山さん的には誘発するような形で、
あなたはこの問題の本質が全然分かっていない。
問題とかじゃないもん、ね。
これ今噂のリーガルハイのこう、よく出てくるセリフなんですけど。
リーガルハイいいね。
食いついた。食らいついた。
リーガルハイ面白い。
あのね、その僕が叫んだ本質はね、
はいはいはい、
別にちょっと待ってくださいに対して待ちます。この一つのわけじゃないんですよ。新田さんがそうやって言ってくるツッコミ、すべてに対して、あるいは食いつきすべてに対して、うんって言うってことですよ。わかりますか？
何なんですか？
だから、あの、僕が、ちょっと待ってくださいって言うかわからないですよって、しんやさん今おっしゃいましたよね。
はいはい、
だから僕はそれに対して、うん、わからないですねって言ってるんですよ。
ああ。
はい。
それは問題ですわ、それは。
問題ですね。
それ笹山さんは、やっぱそこは抗ってほしいですか？
まあ、抗ってほしいですよ。
ほしいですよ。
はい。
願望としては。願望、
はい、
うん。願望としてはね。
はい。
抗ってくださいよ。
なんでやねん。
いやいや別に抗いじゃないですもん。ツッコミ。
なんなんすかじゃあ。
ツッコミですもん。
抗うってなんなんすかじゃあ。
いやだから、なんか、
はい、
いや言うか、わからないですよって僕は言うじゃないですか。
はい。
ほんなら、そしたら俺が、誘導してやるよ、みたいな。
それはボケの仕事じゃないですよ。
いや、なんていうか。
はい、
まあ、笹山さんはボケですけど、
誰がボケなんですか。
あ、ほら、出た出た。これを、こういうことです。笹山さん、誰がボケやねんを引き出す、
はいはいはいはい、
こういうことを笹山さんにもやっていただきたいと。
ああ、ちょっと待ってくださいよ、引き出せと。
引き出せと。
嫌です。
なんでしょう。そんなに、
いや今んとこも、今んとこも言おう思ったら言えたじゃないですか。
いや、まあまあまあ、そうですね。
勇気がないんですよ。
いやいやいや、申し訳ない申し訳ない。今のは何でしょうね。
そして勇気がないんですよ。
勇気はないですね。今まだ整ってないから、ね。
受け止めた。
今も整ってない。
いい音しましたね。パシッって言いました。
そうですね。なんかこう、今ちょっと待ってくださいよって言っても、はい、待ちますって言われて、
うん。
あ、俺でもまだ。
ああ、なるほど。整ってないって、うん、そういうことですね。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。なるほど。じゃあ分かりました。じゃあ僕は、
はい、
もうこの放送中に新田さんにちょっと待ってくださいよって言わせれなかったら、
はいはい、
もう死にます。
いや、ちょっと待ってくださいよ。
言った。
言った。言った、言った。
ちょっと待ちます。だから、新田さんは、これに対して対抗措置を見つけれなければ、
はい、
8キロ痩せてください。
8キロ、
はい、
リアルやな、また。
今月中に。
今月中は無理でしょ。無理でしょ、そら。今月中にそんな8キロ
は。まあ、ペナルティはなくしましょう。
それね、まあそうですね。
僕はまあ、まあ、言わせれなかったら知りますけど。
知らんといてください。
はい、なんでなん別にあのね、対抗措置は取れなくても、
はい、はい、
まあ。まあまあ、痩せなくていいし、死ななくていいです。
ああ、そうですね。
今日の晩ご飯抜いてください。
超きついな、それ。きつい、きつい。今日の晩ご飯、いや、なんて言うんでしょうね。それはもう、目先の今日の晩ご飯の方が一番きついんじゃないですか、やっぱそれは。
まあ、気持ち的にはね、うん、やっぱ何でもそうなんですよね。
はいはい。
結局ね。
うん。
目の前なんですよね。
まあ目の前のね。
はい。よく言うじゃないですか、こう、はい、いろいろな苦い思いをしたけど、
うん、
これは将来経験になるからって。
ああ。
いや、僕はそれは真理だと思いますよ、本当に。
そうね、
うん。うん。真実だとは思います。
うん。
ただ、知るかボケって思いません、
う
ん、
まあまあ、それはその時はね。 そうそうそう。よう言われた。
まあまあ、してしまった後ならまだしもね。
あ、そうそうそう。
そうそう。する前ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
お前な、この仕事重いかもしれん、気が。
うん。
でもまあ、もしかしたら難航して失敗するかもしれん。だけど、この先の将来の財産になるから、行ってこいって言われるじゃないですか。
はいはいはい。
知るか、ボケって思いません？
そうですね。
ああいう時って。まあ、いやいや、分かってんやったらお前行けよって思います
。そうそうそう。
正直、ああいう時。
いや、でもほら、その失敗して、それも、いい教訓になるって言われても、
うん、
その時もやっぱ、いや、その時ってそんな風に思えないじゃないですか。
いや、まあね。うん。いや、でもその時はもうしてしまった後だったら、うん、まあまあ、なんていうんですかね、前向きに捉えることっていうのは可能じゃないですか。
まあね、励ましの言葉としてね。
っていうか、もう完全にこうね、慰めてくれよ、励ましてくれようとしてるんだなという心さえ伝われば、
まあまあまあ、
その言葉は何だっていいわけでしょ
う。まあそうですね。
あんなつまらないミスをして、お前はもう最低だ、
はいはい、
家に帰って顔洗って出直してこいって言われたとしても、
うんうん、
あ、その気持ちが伝わっていれば、
うん、
よしって思うわけじゃないですか。
まあまあまあ、そうですね。
うん、だからまだ余地があるんですよ、余地が。
はいはい、
うん、もちろんその気持ちがなければ何言われても知るかボケってしか思わないですよ。
まあね。
だけどその七に赴く前に言われても、
うんうん、
前向きに捉えれなくないですか。
まあ確かに。
やった、任せてもらえたって思うってそんなないでしょ。
いや、それはないですわね。
うん、いや、まあ一人では思いますよ、もちろん、
はいはいはい、
そのやり取りしてる時に何も思わなくないですか。
ああ、そう
や
ね。
だいたい任せてもらえたやったって思うやつだったらね、
うん、
そんな時にいきなり任されたりしないですから。
ああ、確かに。
はい。
うん。
これは何の話をしてるんですか、今。
いや、わからない。全然わからない。いや、なんかわかるんですよ。わかる。わかるんですよ。
はい。
わかるんですけど、わからないんですよ。
ですね。僕も一緒です、多分。
そうです。
この映画の、このシーンは、確かにリズミカルで、
うん、
すごくテンポもよく、
うん、
まあ、言葉も、ウィットに飛んでる感じで、
まあまあまあ、
素晴らしく面白い、
うんうん、
ただこの映画は何映画なんだっていう気分ですね。
ああ、そういうことね、はい、
ですね。
そうそうそうそう、
うん、
フランス映画とかのとこにあるね。
あー、確かにフランス映画すごいピンとくるかもしれないですね。
そうそうそうそうそう。
僕はフランス映画結構好きなんで何とも言えないんですけど。
いや、私も一時フランス映画にハマってたんですけど。
あなたアメリにハマってただけでしょ。
いや、アメリ見てないもん俺。
あれ、そうやったっけ。
あんまり見てない。
そっか。
まあ、とても気にはなってたけど、結局水じまいですわ。
ああ、じゃあ何見てたんですか。
いや、めっちゃマイナーなやつ、なんかなんでしょうね、
はい、
5分ぐらい無言が続くみたいな映画とか。
ああ、死んだっけの食卓ってやつです
か。5分は全然もう全然もう喋りっぱなしですよ。もうこの収録と同じように喋りっぱなしですわ。
なるほど。
うん、
それは問題ありますね、逆に。
まあ逆にね。
そんなことあったらおかしいですからね。
うるさいですからね、完全に。
はい、
黙れこそって言われます。
そうですか。フランス映画が好き。あ、まあ、そういうのが奇遇ですね、ちょっとね。
あ、そうですね。
はい。
でも、一時本当にハマってた時があって。
なるほど。
うん。
でも、まあ、一切覚えてないですね。
いや、覚えてないですね。なんか、結局なんか、いや、ほら、まあ、中学ぐらいの時だったんで、これ見とったらみたいなとこあったんでしょうね、多分。
あー、もう、ベタな感じや。
そうそうそうそうそう。
あはんはん
いや、本当にちょっと痛い子供でしたから。
ああ、今もね。
いや、今もまあまあまあまあ。今もまあ、今の方がまだ痛くないんですよ。
サークリファイスですね。
サークリファイス。まあまあ、そうですね。ちょっとすいません。そうですね。ちょっとサークリファイスの意味がちょっとわからない。
それはもう、まあ、各自自習で。
そうですね。自習ですね。いや、でも本当、なんて言うんでしょうね。ツーブルみたいなね。感じ。
まあ、それでもありますよね。そういう時ね。
ある、ある。
まあ、正直今でもありますしね、別に誰だって。
まあ、まあ、ありますよ。その、
うん。
なんか自分がめっちゃ好きなものに関しては、なんかこう、これはこうで、こうで、みたいな感じで言ってしまう、みたいなことはあります。う
んうんうん、まあ、それがでも、なんていうんですかね。フランス映画ってのは結構独特だとは思いますけど、
ね。ああ、確かにね。
正直。
なんか行くとこまで行ったんでしょうね。だからこう。映画でも、ま、他のやつらが絶対見てないやつとか。
ああ、もう最初からそれ狙いやったんですか？
多分、そっちの方向に行こうとしてたんじゃないかなと思うんですけどね、多分。
なるほどね。
で、まあ、結局、あとはま、その女優さんが綺麗かったっていうのもありますけど、ちょっとこう、見た。
ああ。
パッケージとかでね。
あれでしょうね。女優さんが綺麗でしかも知らない人っていうパターンって結構くすぐりますもんね。
ああ、そうですね。
正直ね。
だから俺あれやもんな、一時こうこれやって思ったのが、
うん、
この森で天使はバス降りたっていう映画。
もう天使バス乗んねや。
バス乗りましたね、天使は。天使バス乗ったんや。
ほうほうほう。
そこにあんまりこう当時の僕は疑問、まあ今やったらなんかこうそういう風にね思うかもしれんけど。
はいはいはいはい。
これ、しかもなんかこう、女優さんが綺麗かって、
うん。
結局あんま内容はあんまりこう、わからなかったんですけど。
なんでなん？
え？なんやろ、なんか。
でな
ん？たまたま映画雑誌で見て、うわ、これはなんか、みんな知らない感じで、とてもいいぞって思って。
しかも、完全にフランス映画じゃないですよね。
これフランス映画じゃないですね、それ。
ああ。
それはフランス映画じゃないんですけど。
なんすか。
いや、なんて言うんかな。やっぱ、そういうとこはありますよ。僕は、なんていうんでしょうね。知った気になるっていうね。
まあ、あの映画結構面白かったですけどね。
この森？
はい。
この森。そんな略し方はしないと思うけど。あ、見たんですか？
この森。まあ、見ましたよ。見てますよ。はい。
すごいな。
何がいいな。
見た人がいると思わなかった。
結構いるんじゃないですか？
あ、マジですか？
そんなに別にマイナーな映画でもないですよ。
ああ、確かに、まあ、映画雑誌で出てたぐらいだからね。
いや、まあメジャーとは言い難いですけど、うん、もちろん。うん。
確かなんか、なんか、バス降りたんですわ。
はいはいはい。
知らん町でね。知らん町？うん。とある町で。
うん。
まあそこで、まあその女性を、まあ取り巻く人間関係、みたいなね、感じですわ。
いや、そんな映画ではないですね。
ないですか。
まあまあまあまあ、別に遠くはないですけど、はいはいはい、近くもないですね。
近くない。
はい。
なんかハミゴみたいな感じですわ。
村です、村。
村か。
はい。
村に来たんですわ。
そうです、そうです。
そうそうそう。で、なんやお前みたいになってたんやけど、まあ、いつの間にか。
いや、まあ、なんで見た人間同士で内容当てクイズが始まってるのか今分かんないですけど。
いやいやいや。
全く覚えてないですか？
いや、俺覚えてない、もうなんか。
ああ、そうですか。
全然覚えてない。なんか、女優さんがもうすごい美人やったなって覚えてるんですけど。
一時ね、あれなんですよ、はい、なんていうんですかね。まあ、ビレッジとかも含めて、
はいはいはい、
村設定みたいなやつ結構流行ったんですよ。
ああ。
ハリウッドに限らずですけど。
なるほどね。
うん。だ村の中で巻き起こるみたいな設定、めっちゃ増えた時期あって、
はいはい
まあ、それの走りみたいなところありますよ、多分。
あ、なるほど、なるほど。
うん。
あ、そうなんやな。
確かね。
お
ちょっと僕もそんなに映画通ではないんで定かではないですけど、
うん
うんうん、なんか村設定みたいなとりあえずバリ増えましたよね。
はあ、あなるほどね。確かにそう言われてみれば多かった気がしますね。
あれなんでしょうね。結構都合よく閉鎖空間作りやすいじゃないですか。村っていう設定なだけで、
ね、
多分その影響だと思いますけど。
ああ、なるほどなるほど。あ、そうかそうか。まあで、まあその村のね閉鎖空間の中でのこう人間関係のこう。
まあ、それはそうなんですけど、そうでしょう、別に村の閉鎖的な村だろうが、どこだろうが、人間関係描いてない映画って逆にどこにあるんですか教えてください、どんな映画があるんですか、
エイリアンとか。
エイリアンも人間関係じゃないですか、あれ。
あ、まあ、人間関係ありますわね。
はい、もうだから人間関係を描かない映画ってどこにあるんですか存在しますか、しますね。
人間出てこないやつ。
いや、しますね。
あ、します
ね。それこそおっしゃる通り、フランス映画ありますね。
あ、
人間関係というのはね。
あ、確かにね。
はい、
まあ、人間関係、フランス映画は、でも内容、なんかそういうとこ描いてないと見せかけて、まあ実はあるみたいな感じかな。
まあ時もありますけどね。うん、もう僕、これあんまりこう外で言ったことないんですけど、
はいはいはい、
世界一番好きな映画がフランス映画なんですよ。
お
ジャンヌ・ダルク裁判っていう映画があるんですけど、
はあはあ、
もうこれはね、ものすごく気持ちの悪いツーブった話になってしまうんで、もう内容は言わないですけど、
はいはいはい、
はい、好きなんですよ。
お、
その映画は確かに人間関係ないです。
ああ、そうなんですね。
ようよう考えたら、うん、
でもなんかありそうな気がするけどね。なんか人間関係ってなんでしょうね。まあ多分確かにそうか。まあそういうジャンヌ・ダルクとかになると、まあちょっとこう戦争っぽいものになるから。
いや、裁判ですね。
裁判、
ジャンヌ・ダルクの裁判を淡々と映すだけっていう。
ああ、じゃあそれは確か人間関係ないか。
音楽もないです。
はあ、
ほとんど。
でも要は裁判の模様みたいな形。
まあでも古い映画なんで、
うん、
はい、もうなんかそういう次元でもないですね。
あ、
60年ぐらい、62年とかの映画なんで。
ああ、そんな昔の。
白黒ですし。
ほうほうほうほう。
これ DVD 探すのめちゃめちゃ苦労したんですよって話
は、
また今度オフでします。
はいはいはい。
多分新谷さん絶対持たないと思うんですけど、貸しましょうか、よかったら。
ああ、
もうほんまにね、10分ぐらい見て止めてくれて構わないですけど。
うん、確かに。
どっちかやと思うんですけどね、うん、意外と見れるなっていうか言わんかですね、新谷さんの場合多分、うん、
確かに。今聞いてもちょっと難しいかもなって思う
ですね。でも内容がないんで、
あ、
変な話、もう理解しようとか思わなくていいっていう次元までいってると思うんですよね。
ああ、なるほどね。
それはそれでなんかちょっと新鮮じゃないですか。
あ、確かに確かに。
なんていうか、
ぼんやりと見てしまうかもしれないね。なんか、
うん、
そうか。いや、まあそんな白黒の映画とかほとんど見たことないもんね。
ああ、まあでしょうね。でも、うん、うん、僕はロベール・ブレッソンというこの、その映画の監督なんですけど、
ああ、
がすごい好きで、
ああ
、結構見漁った時期があったんですけど、
ああ、
まあ、それこそちょっと被って嫌なんですけど、フランス映画を結果的に見漁ったという状態になってるんで。
ああ、なるほどね。はいはい。まあ、僕のフランス映画を見漁ってたっていうのは、もうほとんど内容が全く覚えてないわけですから、まあ、見てないのと。
ああ、でも内容ないっすからね、実際あんまり。
確かに。
多分なくていいですからね、ある程度。
めちゃくちゃ印象的だったのは、なんか3分か、もうなんか体感的には5分ぐらいずっとこうロッカールームで女の人が着替えてるのを映してる。なんなんやろこれって思って。
ありますね、フランス映画ですね。なんかよくわからない羊羹をぐるーっと8分ぐらいかけて一周するだけっていうシーンとかを夜中に見て、なんじゃこれって思ったことあります
よ。そうなんですよね。なんか夜中に見て、ほんまなんじゃこれと思う。
うん、
なんだかな、昔夜中に見たんですけど、なんかこう、女性の髪の毛がめちゃくちゃ好きで、
うん、
なんか散髪屋みたいになって、みたいな、髪の毛を洗うのがすごい好きみたいな。
え、そいつ、あれじゃない、なんか、犯罪を犯すんじゃない。
あ、確かそうやったと思う
んですよ。やんね。あ、俺それ見たことあるわ。
あ、マジですか。
多分、しかもテレビでやけど、俺も。
あ、俺もテレビで夜中見て、なんじゃこれと思って、なんか、まあ、一応なんか、わかるんですけど、
あれじゃないですか、それ、でもなんか、割に、
うん、
俺も全然覚えてないな、でも内容とかのタイトルとか。でもその、何、そう結構、なんていうかな、こう、ちょっとサスペンスホラー寄りじゃないですか。
ああ
内容はね、はい
うん。
やのにカメラワークとか全然日常風景な感じじゃないですか。
ああ、そうそうそうそう。
なんか全然煽るような感じじゃない感じでしょ。
全然なんかもう、事件が起こりそうな匂いが全くしなくて、ただなんかこう、
そうそうそう。
まあ、言い方悪いですよ、あの、変態のおっさんがこう、まあだから途中も言う、これ完全におかしいよなっていう、なんでこんなこんな映画撮ろうって思えたか、すごいなって。
やっぱ素養なんでしょうね、でも。
ね。いやだからその、翌日、まあちょっとたまたまその映画が好きな、
うんうんうん、
まあその友達がいたので、
はいはいはい。
見たっつって。あれ、夜中にやってたやつ、見た見た、あれ何っていう話をして、すごいよな、みたいな。
うんうんうん。
ああいうのを見て、なんかこう、なんかピンと来た人っていうのは、なんかちょっとあれですね、なんかこう、ちょっとこう、アーティスティックな方向に行くのかもしれないですね。
ああ、でもそうやって思うこと自体が、その間違った憧れ方の基本なんでしょうね、
まあ、
おそらく。
まあまあね
正直ね、
うん。そうそうそう。ちょっとこう、だから奇抜なことをしようって思いましたもんね、やっぱ。
ああ、まあまあまあまあ、別にいいですけどね。うん。
訳のわからないオブジェを作ろう、みたいな。
ああ、わかるな。
作品、僕はビデオデッキをなんかもう真っ赤に塗って、その上に針金で、こう、あのクリスマスツリーみたいなの作ってそこにトイレットペーパーをブワーって巻きつけて
ほう
そういう作品を
最終的にどうなったんですかそれ。
いやそれは最終的に、はいまあ、展示しましたけど、
はい、
まあとりあえず、まあ、持って帰るのが、まあ、あまりにもビデオデッキめっちゃ重たいんで、
うん、
とりあえず美術室に放置しておこうと思ってで卒業の時に置いといたんですけど、
うん、
担任の先生に見つかって持って帰れって言われて。
すごいじゃないですか。
解体しましたよね、結局、家で。
まあ、解体人は誰もいないでしょうね、そんな。
まあ、いないでしょう。
はい。
で、だって、ほんまに完成形としては、それに、音楽をつけようと思ってましたもん。
ああ、なるほどね。
曲をつけて、ラジカセでバックで流しながら、この作品を見てくださいっていうのをやろうと思って
た。はいはいはいはいはい。
ただ、まあ、あんまりできなかったんで。
まあでもそういうのに影響を受けたりとか、はい、そういうようなそのものをアーティスティックっていうふうに思ってるんだったら、
はいはいはい、
ブルーって映画見てください。
おお、
はい、
ブルー
こもぜひ見てください、はい、そういうものに憧れがある。
ああ、
はい、
いや今まああれ、まあ、今はちょっとあれですけどね、逆になくなってしまったのかもしれないですけど、
いや、まあ見てくださいよ、はいはい。目覚めるかもしれないですよ、新大さんの中の何かが。
また
はい、いや、もう、それこそね、もう年も年ですから、
はいはい、
確かな何かが目覚めるかもしれない
です。まあそうですね。
はい、
まあ、陶芸をするかもしれないですね。
あ、もうかもしれないですよ。
うん、
もうぜひブルーって映画見てください。
ああ、
はい。1時間以上ずっと青い画面が映ってるだけなんで。
マジですか。
はい。
マジですか、それ。俺目覚めるかなそれ。
これね、マジです。
マジですかそれ。ああ、
1時間以上青い画面が映っているだけなんで。
わあ、ちょっと、目覚めるかな
これマジなんで。
やばいんちゃうかなそれ。
これマジなんで。
俺やばいんちゃうかな。
ぜひぜひよかったらな、
はい、
ああ、見て
なんでそれを見ようと思ったかっていう。
どういうことですか。
笹山さん、なんでそれを、いや、そら見た結果そうやったっていうことかもしれないですけど、
これは見てみたくなったから見たんです。
ああ、
もうい
や、まあ確かにね、それってまあなんでしょうね、それ見てまあどうやったかっていうのはあるんですか。なんかその、
もうキモいとか言わないですか。もう絶対。
あ、全然言わないです。
つぶりやがって、チビとか言わないですか。
いや、別にそんな
言う。クソメガネとか言わないですか。
言うたことないですし。
言うたことはないけど、書いたことはあるかもしれないじゃないですか。
書いたことないですって。どこに書くんですか。
風呂場。
風呂場。なんかちょっと乙女やな、なんか。鏡に。
ずっと青いっていう映画があるって聞いて、
うんうん、
確か70分ぐらいだったと思うんですけど、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、 って言われて見るじゃないですか。何か変化が起こるんじゃないかって思いません？
あ、それは思う。
正直。
うん、それは思う。
で、まあ、確かに5分ぐらいで切り上げれたらよかったんでしょうけど、はいはい、例えば20分とか見てしまったら、
うんうん、
これ結局あれでしょうね、コンプガチャ方式でしょうね。
あの
20分見てしまったら、うん、いやーもうこれは最後まで見ざるを得ないみたいな、
あ、
そういうわけのわからない空気になってくるんでしょうね、
はいはいはい、
でやっぱその何か変化があったというよりは最後まで変化がないんですけど、最後まで変化がないのに何か変化してるように感じるんですよ。
あ、なるほどね。
そうやって自分で考えてると、
は
あ
は
あ、なんか5分ぐらい始まってほんまに青やな、10分ぐらいでまあほんまに青やな20分ぐらいでほんまに青だけなんみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
30分ぐらいでいやーそうかみたいな。
あ、
そう、最後までね意外と変化あるんですよ、
はあはあ、
みたいなのは正直びっくりしました。
あ、結局だからそれは要は映像が変わってるんじゃなくて自分の心情的に変わっていってるってことね。
ですね。
はあ、それは面白いね。
と思いました、俺は。
はいはいはい、
まあ、根本的に言うと、もっと、なんていうか、オマージュだったりとか、
あ、
まあ、変な話、鎮魂だとか、そういうような、
うん、
まあ、テーマが込められている、一応、その映像作品ではあるんですけど、
あ、
そんなこと知ったこっちゃないじゃないですか、こっちからしたら。いい意味でどうだっていいじゃないですか。
はいはい、
で、まあ、パッて見出してからの、まあ、自分の印象はそうでしたね。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、その、無変化。というものに対する、
うん、
みたいな。
あ、
もう気持ち悪いな、あのチビとか書かないでくださいよ。
書いてない。俺めっちゃ今思あ、それめっちゃ面白い、あ、そういうことかって、めっちゃもうなんか、あ、なるほどってめっちゃ腑に落ちてるんですよ。
そうなんですよ。意外とそういう、まあそれがなんか好む好まないはあると思うし、
はいはい、
まあ、変なし自分に合う合わないは絶対あると思うんですけど、うん、単純に今って本当にこうどんどんどんどん目まぐるしく変わるものばかりの
うんうん、
を見ている状態の方で、要はその全部受動的じゃないですか。
あ、そうですね。
悪いとかじゃないですよ、全く、はいはいはい、俺もテンポいいドラマめっちゃ好きやし、
うんうん、
ただなんかそれの対極にも一応こういうものあるんやなっていう一つなんでしょうね、多分。
はいはいはいはい。
なんかほら、夜中じゃなくてもいいけど、ほら、なんていうかな、うん、大自然をすごい空撮してるだけのゆっくりした映像とか見たこと
ある。あ、ありますあります。
あの感覚に近いんだと思うんですよ。
あ、なるほどなるほど。
あれずっと見てたらなんか思いません？
あ、思いますよ。好きです。
で、ポッとこう、ほら、登山してる人、ポッと見えたら、なんかめっちゃこう、めっちゃ刺激みたいになりません？なんか。
ああ、あるある。
多分その感触やと思うんですよ。
あ、なるほどね。
その感触のもう、行き切ったところやと思うんですよ。
ああ、はいはいはい。うん、まあ、その、だから、今、だからその、青、ずっと青っていうのを聞いた先で僕は何を思うかっていうのもありますけど。
まあまあまあね。うん。
ただ、まあでも、まあ、ちょっとこれは、笹山さんと僕の中での、その、まあ、もしかしたらっていうこともあります。
そうそう。
いうことなんですけど。
でもそう思うでしょう、でも、うん。俺がこんだけ言っても。
そうですね。
でもなんかあるんじゃんって思いません、なんか。
もう、だって。
多分それが普通やと思うんですよ。
そうそう。だって、どこまで笹山さんがそう言ってても、まあ、もしかしたら笹山さんがこう、見つけられてないだけじゃないかとか思う。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、俺も同じこと思った。
そうそうそう。
俺だって結果この映画3回見たもん。
あ、でもそれはね、なんかね、そこまでやられたら見るかもしれんね。な
ん
か、
うん、
はあ、いや、ほんまでも、あれですわ、その、みんなの、やっぱ受動的というか、いや、まあ、俺もやっぱその、最近もうすごく妄想することが素晴らしいなと思い始めてるというか、改めて思ってるんで。
うんうん、
やっぱり電車乗ってても、こう、その、電車の線路沿いのマンションの一室では何かが、ドラマがあるんだろうなとか思ったりとか、そういうのをするのすごい面白いですもん、やっぱ。
ド変態ですよね。
いや、ド変態、いや、別にね、別に変態的な意味では全くないですよ。ただ、まあ、確かに、なんかずっとこう洗濯物を取り込んで、雨なのにもかかわらず洗濯物を取り込んでない家があるとか、そういうのを見ると、うん、この人何の仕事してるんだろうかとか思ったりとかね。
いや、もう部屋でずっとブルー見てるんでしょ。
ブルー見てんの？大丈夫か、それ。なんかもう雨降ってることでも気づかないの、何日経ってんねんっていう話ですよ、それも。
いや、わかんないですよ、でも、ま
あ、確かにわかんない。
一回見ていただきたいですよ。俺がこれ言ってる意味、ちょっとだけは多分分かっていただきます。
ああ、ちょっとそれはね、
画面がずっと動かない方が意外と画面から離れれないですよ。
ああ、それはでもそうですね。
はい。
うんうん。
意外と。
そうそう。だから、なんか、 関係ないかもしれないけど、興味ないものをなんかぼんやり見てるときほどなんか最後まで見てもうたみたいな感じのことも。
ああ、でも多分そうそうそうそう。うん。うん、多分方向としては近いと思う。
うん。なんかそういう。
あれでしょ、突然始まった2時間ドラマとかでしょ。
あ、そうそうそうそう。見てまうんですよね。あれなんか全然わからへんのに。
めっちゃわかるわ。
そうそうそうそう。
めっちゃわかるわ。
何でしょうね、あの途中から見て
全然興味ないくせに、あ、こいつ犯人っぽい顔してるとか勝手に思ってる。
あ、そうそうそうそう、うん、あれは不思議ですね。あのまあ2時間ドラマの魅力というか、あの
ですね、
うん、まあ、やってる時間もこうちょっとね、まあ絶妙なんでしょうけどね。
絶妙ですね。だって11時とか、
そうそうそうそう、
3時とか狙ってくるでしょ。
ちょうどね、あの特に何もすることがない時とか、
うんうんうん、
出てくるからね。
そうそうそうそう。
いやー、確かにね。いやー、まあ、まあ、そういう意味では、もうなんか結構想像力をかきたてることってやっぱ、したいですね。やっぱなんかもうちょっとこうなんか。
まあでも、まあそれはひっつけすぎで、しかもこれはオンでする話じゃなかったら申し訳ないんですけど、
はいはいはい、
変な話あれじゃないですか、多分、新座銀スロージョンがもうそういうとこあるんじゃないですか。
ああ。
わかんないですけど。
そういうとこあるのかね。
あの、俺、足し算ばっかりしていくばっかりじゃ、だけじゃないと思うんですよね。
あーはーはー、
なんか作るとか作品は、
うん
うん、だからな、その引いてやることでこう生まれてくるプラスも絶対あるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
みたいな話には近いとこもあるんじゃないですかね。
確かにね、
今ふっと喋ってて思いましたけど、
それは、
まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですよ、よく。
いやいや、まあまあまあ、まあ、でもそれは、まあ、よく言い過ぎかもしれんけど、でもそういう側面もまあある。
編集しないだとか、
そうっす、
バックグラウンドミュージックつけないだとかね。
そうですね。
あと、まあ、なんですかね、紙をめくる音を入れるとか。
いや、入れ、
うん、あれはそういうところとかって、やっぱこう、はい、表現なんじゃないかなって。
あ、まあまあ、あの、紙をめくる音は、あれは事故ですけど、単純な。単純なミステイクですけども、
いや、よかったですよ、あの、パラッっていう音を挟む空白と。
いや、そうそう。
はい。
いや、ちょっとあれ、自分でもびっくりしましたもんね。あれと思って。
何か目覚めた。
いやいや、もう、いや、あの時は、そうですね、目覚めというよりかは、あと思う。気づきですね。
あ、気づきですね。
気づきですね。
なるほど、なるほど。
目覚めはしなかったですね、やっぱ。
それまでなかった疑念というものが気づきによって生まれ。
まあそうですね。
そして後悔に変わったわけですね。
いや、後悔には、まあ、そんなにですけどね。
なるほど、なるほど。
うん、そんなに別に後悔はしてないですけど。まあでも、あって思って、あ、でもまあ、これもこれでっていうね。
うんうんうん。
これもこれでこう、何か、あ、今、原稿をめくっているなっていう想像力をかきたてることができたら、まあ事実ですけどね。
いや、まあ事実ですけど、かきたてられましたから。それも事実ですから。
あ、はい、あ、それは素晴らしい。ありがとうございます。
いや、そういうとこあると思いますよ。
ありがとうございます。
はい。
いや、さすがですね。
いや、やっぱ隙間を埋めていくばっかりがね。
いやいや。
作品ではないですから。
そういうことです。
はい。
まあ、だから、まあ、なんていうか、まあ、笹山さんも、さすがですよ。
何がですか？
いや、さすが、やっぱ、ゲストとしての、わきまえ。
いや、僕はあなたになんて褒められたくなんて、1ミリも思わない。
いやいや、ちょっと待ってください。
今、完全に隙間がありましたけど、どうしたんですか、今。
いやいや、
まあ、突然の出来事に驚いたんですか。
いやいや、隙間を埋めることが全てじゃないですか。
ね、はい、そうですね。まあ、まあ、
反発入れず、言う。
あ、なるほど、今のも、やっぱ表現、さすがやな、腕あるな、腕あるわ。
いや、そうです、
うん。頭ないけど腕あるな。
頭ないけど腕あるって意味がわからないですけど、
ちょっと。頭ないけど尻隠さずですね。
いや、ホラーやな、それを完全に。ね、頭ないけどって何なんですか。
あ、それは比喩です。比喩。
比喩ですか。
はい、頭の中身がないってことです。
あ、そういうことね。
はい。
はいはいはい。いや、それもおかしいけどね。頭ないから尻隠してないんでしょうけど。
ロマンティックな感動、彩るような世界さ、神様。メランコリックな衝動じゃ間違いさえも正せない。僕らは矛盾で 溢れた生き物さまよいも孤独も君だけのものじゃない。言葉にすがる心はまだ自分を欲しがるままのことも大げさなドラマばかりを探してる。街の中じゃ全ては他人事、ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム。
いやまあまあまあ、まあ、そんなわけでね、
これ何の話やったんですか今日。
ちょっとわかんないですけど、ちょっと個人的にはちょっと久々に映画の話できて楽しかったなと。
ああ、なんでシャキシナさんが見たけど内容覚えてない映画は。
え、この森で天使はバスを降りた。でもタイトルだけ覚えてるのね。いやでもタイトルとその女優さんで俺絶対これ見ようって思いましたもん。だって絶対これ見ようって思ったんですよ。ただまあ個人的にもしかしたら内容はいまいちだったかもしれん。あまり盛り上がりないんですよね、あれ。
盛り上がり、いや、あ、まあ盛り上がりはないですね、確かに。そうそうそう。でもちゃんとストーリーは一応ありましたよ。
ああ。
確か。うん。
確かになんか、うん。いろいろ見たな、でも、ピアノレッスンとかも見たな。
ああ。
でもちょっとぶっ飛んでたな。
ピアノレッスンはでも結構メジャーですね。
メジャーですね。あれはメジャーですよ、やっぱ。うん、アカデミーやったかな。
ですね。
うん。あれは、でもあれも見たけど、兄貴と見てちょっと気まずかったな。
何、兄貴とピアノレッスンしたんですか。
いやいやいや、あかんかんかんかん。それは嫌やわ、それは。弦一個返してもらう代わりにみたいな顔に。嫌ですわ。
いや、でも、この森で天使はバスを降りたわね、
うん、
あの、砲台がおかしいの走りではありますよ。
あ、そうそうそうそう。
実際。
まあ確かにその放題でときめいた私が言うのもなんですけど、
はい、
おかしいと思う。
いやいや、この放題は別に悪くはないとは思います
けど。悪くはないけどね。
でもおかしいですよ。
うん、おかしい。なんか、それで釣られてみて、なんか、あれっていう感じはあった。
もともとあの食堂の名前ですからね、これ。あの、
あ、そうなんですか。
現代。
おうおう。
スピットファイアグリル。
ああ、あ、せやせや、せやせやせやせや。
それ覚えてるやろ。
覚えてる覚えてる。
うん。
俺スクリーンで見たそれ。
それ映画雑誌スクリーン20名の方にプレゼントのおなじみのあれです。
そうそうそうそう。
突然入ってくるやつですよね。
そうそうそう。これ佐々木さん、俺んちね、あの、はい、実家にスクリーンのバックナンバーめっちゃあるんですよ。
うせえやん、マジで。
持っていく。
ちょ、見せてください。
もう見せる。まあ、これ放送でする話じゃないけど。
この俺で電車バス降りた乗ってんじゃないですか。
乗ってる乗ってる。絶対乗ってると思う。絶対それ置いてると思う。
めっちゃおもろいやん。めっちゃおもろいやん。
絶対置いてると思う。
それまた見なあかんやん、これ。
これはちょっと見たい。
これ見なあかんやん、これ。
うん、これはちょっと。そうそうそう。いやー、ちょっと、わ、見たい。まあ、ちょっと読み返したくなってきたな、ちょっと。僕の青春は詰まってますからね、あっこの。
ああ、まあまあ、でも、俳優になりたいっていう頃のね。
あ、そうですね。
情熱は実際マジな話でこもってるんでしょうからね。
あ、そうですね。はい、まあ、その養成所みたいなところのオーディションで、誰を目指してますかって言われて、うん、ジム・キャリーですって言いましたからね、僕。
すごい、叶ってるやん。
まあ、まあまあまあ、ある種、ある種、うん、ある種、叶ってんすか。
あ、まあ、ある種叶ってんじゃないですか。
まあまあ、ちょっとね、だから、そのコメディ的な、
ね、同居を演じる的な、
ね、そうですね、やらせていただいてますから、
うん、
まあ、まあまあ私的にはまあちょっとこうジム・キャリーに、まあ、あの頃よりもちょっと近づいたかなっていう感じはしますね。
よかったですね。
ありがとうございます、
うん、
いや、まあ、
じゃあそろそろこの辺で
そうですね、
バスを降りていただいて。
そうですね、もうそろそろ、まあ、確かにお時間ではありますんで、バスを降り、まあ、バス乗ってたかな、分からないですけど、
この辺りで新崎は人生降りたみたいな、
降りて、人生は降りないでしょ、
番組を降りましょう、
番組、いや、いや、いやですよ、その、楽しみにしてる人がおんねん、やるねん、わしは。
いや、新崎インストリームを楽しみにしてる人はいるかもしれないですけど、
はい、はい。
はい、まあ、今は別にね、新崎だけじゃないかもしれないですから。
いや、だから別に、ほら。
松村さんでもいいわけでしょ、だって。
いや、松村さんはちょっと。
あ、でも松村さん呼ばないと来ないのか。
あ、そうそうそうそう。
呼ぶ人がいるのか。
呼ぶ人いるか。
なるほどな。
あ、残念ながらちょっと。で、俺、あんまり彼のことはよくわからないんで。
なるほど。
はい。あんまり知らないんで。
まあ、はっきり言っときますけど。
はいはい。
触れにくい話題なんでやめときます。
触れにくいって言っちゃうとまたそれはそれで含みがなく。
あ、じゃあまあまあもちろん言いましょうか。
はいはい。
もう俺あいつ嫌いなんで。
ああ、いやもう分かりますよそれは。
もう最初にツイッターで絡んでいるあいつ嫌いなんで。
ああ、確かにね。なんかあいつも、はい、俺もね、あんまりなんか好きか嫌いかって言ったら嫌いですよやっぱ。
いやもうそれはいいです。
あ、そうですか。
はい。新崎さんがそれを言うともう触れにくい話題にしかならない。
あ、まあ確かに確かに、はい。嫌いやけど、でもあいつのなんかこう、そこ知れない、なんていうか、ポテンシャルにちょっと、
いやもうそのここでだからそういう会話してたらあいつまた入ってくるから
入ってくるからね、
うん、
うん、
呼ばれてもないのに。
そやね。まあ
いやお前なんやねんだから
それでも頑張ったらいいやん。それ松村直樹ですけど、
ちょっと新崎さん。
いや松村ですけど。
いや新崎さん、皆さん戻ってきて。松村来たからちょっと戻ってきて。
はいはいはい。
松村来た、今。松村来たから今。
まあ、来た。
うん。
やっぱりか。バカンですわ、やっぱ。
なんて？
読んだら来ますから。
いや、読んでないやん、今。
まあ、読んでないけど。
読んでないけど、だから悪口言ったら出てくるから。
あ、出てくるからね。
うん、ちょっと俺はいいけど、新田さんが言ったら出てきてまうから。
あ、そうです、そうです。
あんま言わんといて。
俺もうやめとく、やめとく。
ちょっと頼みますよ、
はい、わかりました。申し訳ない、ちょっとね。なんか変な感じだって。
あいつ嫌いな。ほんまに変な感じになりますから。正直、ほんまに変な感じになってますから。
そうだね。
本当に変な感じですから、これ。
なんなんこれって思います、はい、
そうですよ。
なんなんこれって。
はい、
まあ、これぞ、まあ、フランス映画っぽい感じでね。
ああ、でも、近い。
近いね。なんか、
うん、近い近い。いきなりシルクハットをかぶったわけのわからんおっさん出てくるからな。
ああ、そうなんだ。わけわからないね、あれ、ほんと。
まあでもね、なんやろな、何々映画みたいなんで、その、すごく色が濃いなって、わかりやすいところで思うのって、やっぱフランス映画と、インド映画ですよね。
ああ、インド映画ね。
うん。あの辺は、でもあれは面白いんでしょうね、その、ハマる人からしたらやっぱ。
そうですね。
うん。
いやなんか、ムトゥ・オドル・マハラジャにめっちゃハマった昔の先生がいましたよ。もうなんかもう狂ったようにハマってましたね、なんかもう。だって、あの頃、まあ変な話、ちょっと待てば安くなるじゃないですか、
はいはいはいはい、
VHS とかでも。
うんうんうん。
もうなんか万単位出して買ってましたもんね。
いやもう狂ったようにハマってたんじゃないんじゃないですか。
あ、そうなんですかね。
狂ってたんですよ。
あ、まあまあまあまあまあ。いや、でもなんでしょうね、あのハマり具合はちょっと狂気でしたよね、なんかもう。なんやろ、みたいな。
まあ、狂ってたんでしょうね。
狂ってたんでしょうね。
うん。
いや、でも、まあ確かに、まあでも、あの映画からそのインド映画ブーム、ちょっとありましたからね、やっぱ。
まあそうですね、今でも根強いですもんね。
根強い、根強い。なんかこう、単純に見てて面白いっていうか、楽しい気持ちになるっていうね。
やっぱらしさが残ってるってのはいいんじゃないですか。
あ、そうですね。
はい、本当に。
確かに確かに。
邦画はもう、邦画らしさみたいなのがね。
そうやね。
まあなかなか見に行ってもないんだよ。なんとも言っちゃいけないんでしょうけど、本当は。あんまピンとこないですよね、でも。
邦画もなんか昔やっぱそのフランス映画っぽい匂いってあったと思うんですよ。
あ、そうですね。
うん。
うん、
最近そういうのがちょっと、まあ、少なくなったのかな。まああるとは思うんですけど、まあそういうこと、単館上映とか行ったらね。
でもまあ難しいでしょうね。
ああ、そうですね。うん、まあ、だから、こう、なんかこう、ミニシアターみたいなところでこう見る映画はまたこう、面白いかもしれないですけどね。なんか、
まあ、まず日本人に求められてないですからね。
あ、まあまあまあね。
うん。
まあ逆にでもほら、そう来たらやっぱ時代劇とかもしっかり撮ってほしいなとか思いますよね。なんか。
ああ、そうですね。
逆にね。
うん。
そう、だからやっぱ、あれよね。なんかこう、時代劇のテレビとかもっと多くてもいいのになとか思いますよね。
いや、一個だけでもいいから、なんかレギュラー放送しててほしかった
です、ね。ああ、そうですよね。そ
う
そう。
うん。
うちも、だから、親父が鬼平犯科帳めっちゃ好きやったからね。
はいはいはい。
よう見てたんですけどね。
まあ、テーマ曲がめっちゃかっこいいやつな。
バラレンダンデンバテンパンメンバンみたいな、ね。
え、何ムトゥ
いや、ムトゥムトゥじゃない
の。何今の何
あるじゃないですか、なんかそういう。
アラビア語
鬼平犯科帳のエンディングで、バラレンダンデンバテンパンメンバンみたいなのがあるじゃないですか。
何やねん、CS に怒られんぞ、お前。
千代子ですか千代子に怒られるんですか、僕。
そんなことないでしょ。CS か TK か選んでいただいたらいいですけど。
まあ、徹子、黒柳ですかね。
そうですね、徹子か千代子ですね。
徹子、千代
子。C&T ですね。
C&T なんですか。いや、まあまあまあ、ね。
はい。
まあ、今日は、笹山さん、何をしに来たのかっていうことですけど、まあ。
僕は、あの、ノンフィクションのプロモーションに来たんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあ、あの、
いいですか？
はいはいはい。
笹山ニューシングル、まあ、デジタル限定ですけれども、
はいはい、
デジタル版ニューシングル、
うん、
ノンフィクションという楽曲、売ってますんで。
はい。
うりょうりょうりょうりょうりょ
う。いやいや、最後なんか、なんか、ムツーみたいになりましたけど。
まあ、よければぜひ皆様は、ご購入よろしくお願いします。
はい、まあ、はい、僕も今日聞きましたけど。ま
あ、僕、たったそれだけを言いに来たんですけど、なんでこんな時間かけなあかんの。
まあ、しゃあないね、やっぱなんかこう、来たからには。
まあね、まあまあ、正直、まあ、言いに来たっていうのも何も別に、僕も別に、今日狙いすまして収録に臨んだわけでは全くないです。
あ、そうそうそう、そうですよ。たまたまね、やるみたいな感じになったからね。
あ、そうですね、僕か松村かぐらいのもんですね、信也さんが呼ぶといえばね。
いや、まあまあまあまあ、
うん、
でもまあ、どっちかって言ったら、笹山さんの方を呼びたいかなと
思います。ああ。
まあ、あいつはちょっと。
だから、もうそういう、やめとこう。
そうですね、ちょっとやめ
とこ、うん、やめとこう。
はい。
信也さんが言ったら、だからすぐ出てくるから。
そうそうそう、出てくるから。
シャシャリ出てくるから。
そうそうそうそう。すぐやろうとするから。
もう見えへんところで鬼ダッシュしてくるから。
鬼ダッシュ鬼ダッシュがようわからんのですけど。鬼ダッシュがようわからんのですけど。まあ、わからなくもないけどね。
そうでしょ、はい、わからなくもないでしょ。
わからなくもないけど、ま
あ。ただわかることもないでしょ。
わかることもないですね。はい、まあ、わかりたくもないとは言わないですけど。
サクリファイスですね。
サクリファイス。まあ、サクリファイスもわからないんですけど。はい、サティスファイしかわからないですけど。
それはわからないです。
思うんですか？驚きです。
それはわからないです。
驚きかな。
まあ、それじゃあ調べてみて。
サティスファクションみたいなね。感じ
です。まあ、サティスファクションはまあまあまあまあまあまあまあ。はい。
だからまあ、笹山さん、ノンフィクションは、
はい、
サティスファクションですね。
まあ、いいじゃないですか。
うん、だと思いましたね。てか、まあ、
僕はサティスファイのつもりで作りましたけど。
ちゃうんすか？
ん？
サティスファイとサティスファクションって。
で、一緒ですよ。
一緒ですか？あ、
はい。
そういうことすらもわからないんですけど。
僕がファクションしたらおかしいでしょ。
あ、そうですね。そうですね。ションはちゃうからね。
そうでしょ？
うん。はい、そうやね。だから、そうそう。僕は、電車の中で聞いて、ニヤッとしましたね。
おしっこ漏らした？
いや、おしっこ漏らしてないですけど。おしっこ漏らしてないです。
うれションした。
うれション。あ、でもなんかこう、思わず、笑みがこぼれるぐらい、なんかこう、なんていうんやろうな、うわーって、ワクワクする展開があった。
かっこいいはずやけどね。
うん、かっこいい。うおーって、なんでしょうね。まあ、みんな聞いてほしいですけど、特になんかこう、ハードボイルド系のことが、まあ、その物事が好きだとか、その作品が好きだっていう人は、すごいこう、うおーって思うんじゃないかなとか思ったりとか、
ああ、そうですね。
しましたね。もうやっぱなんか、って、なんか、そう、後半に行くにつれて、なんか、おほほほほって。
いや、もう変態にしか聞こえない。
擬音ばっかりでちょっと申し訳ないけど、分かってください、もうこれ、もうなんか、おほほってなるから。
限りなく人間に近いゴリラの変態の声にしか聞こえないですけど。
いや、でも、これもう、ほんま、ちょっと、だから、これはもう、もう含めっていうか、なんかその、まあ、売ってますし、これ、ちょっとね、買って決めてほしいね。
まあ、そうですね。
買って、その再生ボタンを押した瞬間の一音のなんか、ほほっていう感じから。
あ、最初からそんな来た？
あ、結構、
今こんな話広げるところなんかな、まあいいか。
ちょっと、おやみたいな感じだね。
あ、来た。
来て。
ほんま。
なんだな、ほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほ
ちょっと変態にしか言えない。なんか逆効果な気するけど。
ちょっと待って。だから、まあ、これは僕なりの表現なので、気持ち悪いかもしれないですけど、みんななるから。
ああ、なりますか。
気持ち悪いゴリラみたいになるから。
なんでそんなこと言うん。ひどすぎるやろ。
いや、なんていうか、ほら、まあ、そんぐらいの、なんかこう、おーおーってなるから。
いや、もうゴリラに対して失礼やろ。
ゴリラに対しては本当申し訳ないと思ってますけど、こんなところで出してしまって、ね、
みんな気持ち悪いゴリラみたいになるってもう最悪じゃないですか。全然褒め言葉じゃないですよね、それ。
もう変な魔法ですよね。みんな気持ち悪いゴリラみたいになれっていうね。もうでも これはちょっとかっこよかったな。いやええな、これテンション上がるもんな。
結構いいと思いますけどね。
またあれやね、笹山さんのこう、なんて言うんでしょうね、あれがいいね。あいまいま。
何なんですか。
あいまいまがいいよ。
あいまいま。
いまいまと最後。
何の話やろ。
いやいや。ノンフィクションのね、歌の中でね。
あいまいまと最後。まあ、最後はまあ、あいまってなんやろ、あいまって。あ
いまはなんかほら、こう。言うじゃないですか。そこに愛はあるのかいみたいなね。
ああ。
とか。
ちょっとわからないですけど。
なんでわからないですかね。曖昧までわからんかったから、すごい具体的なこと言ったんですけど、わからないですか、ね、
セリフってこと？
あ、セリフとかね。
ああ。
セリフもかっこいいなぁ、思て。
まあ、ないでしょ。
え？
ないでしょ。
いや、ありますって。ああいうの大好きなんやもん。
そう
ハードボイルドやから俺。いや俺ハードボイルドじゃないけど。
今の恥ずかしいね。今の劇的に恥ずかしい、ね。
今のは間違えた。今のは間違えたけど。ハードボイルドじゃないけど。
ハードボイルドだからね、俺。
憧れてるから。
いやこれタイトルきたなこれ。
いや
ハードボイルドやで俺。
いやいや、まあまあね。メモっとこうか、タイトル。
いや、いいよ、今から、嫌がらせのように、
え？
チャットで送るかな。
チャット。ちょっとやめてよ。やめてよ。横って言うのやめてよ。
まあまあ、でも、最後まで来てくれたら、じゃあ最初から来てくれたんなら、すごい良かったっす
わ。いやー、来ましたね、ちょっと、これは。おーって。
いや、今回ね、まあ、まあ、あんま長々と喋る、あれじゃな、にでしょうから、申し訳ないですけど、はい、結構、その、両極端に受け取られそうやなとは思ってたんで、
ああ、なるほどね。
いろんな意味で、サウンド面にしても、
あサウンドもね。
内容、まあ、歌の内容の面にしてもね。
はいはいはい。
うん、だからまあ、どうかなって思ってはいますね、うん、正直。サウンド面に関しては、やっぱりこう、うん今までとちょっと違うサウンドにしてるし、
ああそうですね、まあ、
完全にね、うん、完全に分かりやすく違うサウンドを、うん、新しいサウンドを出してますし、
確かに確かに。
うん。まあ内容、歌詞の内容に関しては、まあ、なんていうんですかね、これぐらい別に言っちゃう方がいいやろうなと思うんですけど、うん、なんか文句言ってるだけに聞こえたら嫌やなって、
ああ、なるほどね。
はい、とこはありますね。なんかね。
でも結局どうなんやろうね、最後まで聞いたら、なんか、それって別にこう、何かに誰かに対してとか、その要はその世間とかそういったものに対してというよりかは、もっとなんか広い抗議的な意味でのなんかこう、まあ、文句じゃなくて、なんかこう、抗っていく感じというか。
いや、つぶやきですよ、あれは。
つぶやきですか。
つぶやきですよ。
ああ。
ある種ね。
ああ、確かにね。
うん。文句という感じではないんですけど、まあ、ちょっとね、うん、最初の方でこう色が濃すぎるとこあるんで。
ああ、まあ確かに確かに。
う
ん、
まあ、だから下手したらっていうとこありますね。
あまあ、まあそこだけ切り取った意味っていうとこではないですからね。やっぱなんか、まあ、やっぱ最後まで聞いて、ああ、なんかこう、腑に落ちるという感じ。まあそれはもちろんやっぱ ね、楽曲はやっぱその、通しての作品ということなんで、まあ導入部分で、親っていうことがあって、でまあ、結局その最後にこうストンと落ちる感じは僕はありましたけどね、結構ね、
うん、だといいんですけどね、うんうん、
まあ、それを差し引いてもまあかっこいい、なんかこうそういうところの わからなさっていうか、その疑問みたいなのが湧く以前にもなんかちょっと踊り出してしまいますよ。
あ、ほんますか。
うん。
アラビアの踊り踊りますか。
ああ、確かにちょっとね、アラビアの踊り踊りたくなって、わからへんけどね、アラビアの踊り。どんなんかわからへんけど。いやー、でもやっぱ俺はやっぱ、なんでしょうね。ワルタンゴかな。
ちょっとわからないです、それは。
そうですか。いや、ハードボイル。
ああ、なるほどね。ハードボイルだからタンゴって言ってるだけ？
そうです。アルゼンチン
タンゴ。もうね、そのなんかラッキーボールみたいなやめてもらいます？そういう。意外と遠くないからやめてもらいます？
アルゼンチンタンゴかなって感じしましたね。うん、いや、わからへん。アルゼンチン単語ってあるんか。あるんでしょ。
まあ、あるでしょうね。
あるけど。アイリッシュではないね。
ああ、そうですね。
うん。
うん。そらそうですね。
うん。そういうことですね。
まあ、ぜひ。
ぜひ。
ぜひね。ぜひ皆さんがひとしきり、まあ、バスを降りたところで
今一人降りていきましたよね。
最後の一人また一人と、
はい、最後のアイリッシュじゃないよねって言ったやつが降りていきましたね。
このあたりでリスナーは番組を降りた。
あ、番組を降ります。
状態になってるんで、
もうそろそろ最後のリスナーもバスを降りそうなんで、ちょっとコメント終わっときたいなと思いますけどね。
そうですね。
まあそんなわけで、
はい、そんなわけで、
ジングルも発売してますんで、
ぜひ。何の話をしに来たのかわからないですけれども、
いやー、今日はガンチクのある話をありがとうございました。
え、ガンカタの話はしてない。
ガンカタの話してないですけどね。
はい。
ガンカタの話はしてないけど。
まあ最後にこれだけ投げて、もう終わりましょう。
そうですね。はい、ということで、まあ、今回のゲストは笹山さんでしたということでね。また、ぜひね、来てくださいね。ありがとうございました。
ちゃんとこしたから、ちゃん。うん。はい、どうも、ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。
これや。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは、皆様、また、第121回放送にお会いいたしましょう。さよなら。ニシシ。
ニシシ。ニシシ。
ニシシ。
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 プルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプル。うまいですね。
うまいでしょ。
才能あると思う。
ありがとうございます。
さよなら。
さよなら。
カニバン、夜が明けてしまうまでのことをだろう。バラでも加えて。逃げ出すだろうか、脈絡もないまま考える。答えはない、それが答えかもしれない、なんて答えで逃げる。カニバー、夜が明けてしまうまでのことを踊ろう。バラでも加えて。金曜の街外れに錆びれた二人だけの約束で踊るのさ。いつか春が来てもここには何もない。そんなことが幸せさ。